アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井まさゆきです。
パンチラインってさ、知ってる？パンチラインって知ってる？
それは どこで区切ってるんだい？
パンチラインっていう言葉を、僕はもっとこう、意識して、これからやっていきたいなって、思ったんだけど、僕の元々の多分性の目覚めみたいなところが、パンツがチラッと見えるパンチラだったからか、そのパンチラインっていうワードは、もう随分前から耳にはしてたんだけど、どうにも、いや、エッチっていう気持ちになっちゃって、うまく飲み込めなかったのね。だけど、パンチラインっていう言葉を、もっと意識してこれからやっていきたいなと思ってるから、これからパンティーラインをね、
そっちかい。結果そっちかい。
いやいや、これから、
これからね。
パンチラインを、お互い繰り出し合いながら、このポッドキャストラジオをやっていきたいなと思ったんだよ。
俺のライム決めていくぜみたい
そう
な。
そうそう
そういう感
そ
じ？
う。そうそうそう。そう？
ヨーヨ
ああ、それは、
ー。
なんかその、パンチラインを侮辱している。
なんで？
そんな、適当な、こういうもんでしょみたいな、茶化し方は良くないよ。
そんなことないよ。
え？今は茶化してただろ、絶
茶化
対。
してないよ。
嘘。
え？
絶対茶化して
え、
たよ。
ヨーから始まるラップはすごいんだって。
え、どういうこと？
いや、だから、今ね、すごい、呂布カルマさんのラップをすごい見てるのね、動画で。
なんで？
好きだから。いや、だからね、ヨーから始まる、ライムの繰り出し方っていうのが、ものすごく好きなの。だから、ラップバトルというか、相手の、ディスられるわけじゃん。
そのバトル系ね。
そうそう。ディスられても、そこに、動じない。もう、あーって、もう僕ならそうなっちゃう。
そうだね。
そうなっちゃうけど、それをものともせずに、受けた言葉をそのまま返、も、その要素も含
要
め
素
ても
、
返すっていうのがね、いやー、かっけえなって思ってね。だからそれで、ようようっつって、
そう、
そ
用から始ま
こを、
るのところをもうちょっと詳しく知りたいんだけど。用から
何が？
始まるっていうのはどういうこと？
ようから始まる、
用から始まる？イェーイ！
それ茶化してる。
だってわかんないんだもん、まだ。
そう。
用から始ま
だ
るのがすごいんだよ、が
よう
ちょっと
から
まだわ
始
から
ま
ない。
る、パンチラインっていうのがすごいっていう動画があるの。
どうすごいの、それ。
だから見て見て。
その話はもう置いといて、
置いとくんかい。
この僕ね、結局、整理整頓をするとすごい気持ちいいっていうことを、何十回目かわからないけど、
本当だよ。
感じ
何度
直
目
してて
だ。
さ。でもやっぱり、整理整頓はね、気持ちいいのよ。で、最近で言うと僕ね、山ほどのメモ用紙を捨てたの。
そうな
これね、物書き系の人って、人タイプにもよると思うんだけど、そのアイデアメモみたいのを書き殴ることが多いんですよ。このフレーズとか、思ったら、メモ用紙に、僕の場合はメモ用紙に書き出して、置いとくの。どっかで使うかもと思って。で、なんかテレビを見てたり、ラジオを聞いたりとかもしながら、ああ、こういう話あるんだって思ったら、そのエピソードの一部とかも、メモ用紙に、とりあえずこう、 フレーズを書き出して、置いとくわけ、
うんうんうん。
で、僕はその、エッセイ感覚としても、自分のこれまでの人生において、なんて言うんだろう、印象深い出来事とかに関しても、あ、思い出したとか、今になって、あ、あれってこういう意味だったのかもしれないなって思った、みたいなこととかも、
うんうん、
ふと思ったらこうメモに書き出して置いとくわけ、
うんうん。
気づいたら何百枚かメモがあるわけですよ。
うん、
これね、結局、まあ、どっかから拾ってきたり、自分の中から湧いたりしたものを、置いといているわけだから、
うん、
捨てたくないのね。
うん、
でも、捨てたいの。
うん、
なぜなら、
うん、
僕は整理整頓をすると気持ちがいいから。
そうですね。う
ん、で、また、悲しいことにね、うん、最近はその、このポッドキャストでも、オーディオドラマをやらなくなったこともあり、
うんうんうん、
なんかドラマ的な脚本とか物語を書くことが全然なくなったこともあって、
うん、
ああ、もう使わないしなって思って、
うん、
その僕のこれまで繰り出してきたパンチラインの一つとしてさ、やっぱり、
うん
まだ使えるけど、うん、もう使わないんだったら、それはゴミだっていうのがね。
お
ー。僕の中ではもう、今後一生言ってくだろうって思うフレーズの一つですから。
お
ー。まあ、それで言うと、この、10年以上前とかにも書き溜めたメモとか、
うん
まあ、最近思ったことのメモとかも全部、ドシャってあるのが、さすがになんか、なんて言うんだろうな、その、巻いて芽吹かせられない種が溜まりすぎてて邪魔だったんだよね。
お
お。これね。
うん。
いやでも、アイデアメモだからね。
うん。
捨てたくないわけですよ。僕がやっぱこれから、
うん。
文章なり、トークなり、
うん。
どこかで出す、ネタ種になるかもしれないメモたちは、
うん、
やっぱりこうなんかもったいなさすぎて捨てたくはないわけよ。
うん、
でも捨てたいの。
ああ
なぜなら、整理整頓は気持ちいいから。
そうね。
で、ずーっと考えて、過ごしてたんだけど、
うん、
一つは、
うん、
全部消化して捨てるっていうことはあるわけよ。これまでも。うん、なんか、ふと、今メモを、こう書いたものを、近々ブログネタにしようって思って、
うん、
で、まあ、すぐだろうとしばらく経ってからだろうと、ブログネタにしたら、そのブログネタにするための種となっているメモは捨てていいものだから、
うん、
捨てたりする、
うん。
だから一番はその全部のメモをどんどん使って、
うん、
どんどん捨てていったら、
うん、
一番いいんだけど、
うん、
見返したら、なんて言うんだろう。日記とはまた違うんだけど、大切に書き留めた気持ちのようなメモもあって。でもそれはもう、ちょっと今から当分の間使わないだろうっていう見通しがあるメモだったりして。やっぱだから、使えるかもしれないと、思ったとしても使わないんだったらやっぱゴミにはなるからなと思って。で、デスクの周りをね、デスクの周りをスッキリさせないんだよ、とにかく。
うんうん、
で僕は早く、しばらく前に行った、
うん
何年も書き続けてきた、習慣としてきた日記っていうのを、ちゃんと紹介して捨てたいんだけど、
うん、
まだ紹介しきれなくて、
あ、まだ、あ、
デスクの横に積んであるわ
け。あ、そうなのね。
うん、紹介したいんだよ。
まだあるの、うん、ね、うん。
それも、
うん、
結局その日記を最後に読み返して、
うん、
で、読み返した上で何か思ったことがあるならブログなりに書いて、
うん、
で、使った、捨てるにしたいんだけど、
うんうん、
まあなんかエネルギーがやっぱいるのよね。それには、
うん。
だから、その短い文章だろうと、しっかりとした考えをまとめた文章だろうと、
うん、
エネルギーがかかるはかかるから、
う
で、やろう、やろうって思いながら、
うん、
もう半年以上ね、まあ、経ってるわけですよ。
うん、そうね。
うん、どう、まあね、だから本当、あの気持ちよさ、整理整頓の気持ちよさにたどり着きたいがために、
うん、
なんとかしたい、
うん。
なんとかしたいんだけど、
うん、
でも、あーすーってただけで、ダーンって捨てちゃうと、あーなんか捨てちゃったな。もったいない精神もあるからね、ずっと。だから、いやで捨てるだけで気持ちよくなるかって言ったらそう簡単でもないわけよ。
うん、
どうしよう。もう、どうしよう。一回寝ようって思って、しばらくそのまんま置いといたんだけど、最近になって本当に思い立って、
うん、
なんとか方法を見つけて、捨てようって思ったら、
うん、
これね、多分結構前、何年も前から実装されてたんだろうけど、
うん、
Google ドライブ、というサービス、まあ、認識としてはアプリがありまして、
うんうん。はいはい。
で、そこにスキャンっていう機能があるのよ。
ほう。
で、それは、まあ、スマホだったり、タブレット端末だったりのカメラで、メモ帳とかをスキャンで、まあ、カメラで撮影みたいなのをすると、
うん、
PDF にペロッとこう読み込んで、
うん、
Google ドライブ上に保存しておく。みたいな機能があるわけ。あ、これはちょっといいなと思って。
うん、
で最近は本当僕が Google Pixel タブレットを買ったこともあり、
うん、
Google ドライブとかも結構有効活用していきたいと思ってるから、Google ドライブの中にメモっていうフォルダを作って、
お
でそのメモのフォルダの中に、
うん、
本当に、こう、散らかっ、これまで、いつ書いたのかももう、わかる。まあ、中には、
うん、
そのタイミングっていうのが大事だなって思ったりしたものには、年月日を書いてるものもあるんだけど、
うん、
ほとんどのものは、走り書き、バッて書いてあるものとかを、
うん、
ドバーって入れてって、
うん、
で、見返していくと、その物語のネタになりそうな思考と、
うん、
今の僕の、今のてか、その時の自分の気持ちを書き出した、その、なんて言うんだろう。吐露したもの。気持ちを、うん、感情を書き留めたものとかもあったりして。
うんうん、
であとは、その、雑学っていうほどじゃないけど、
うん、
なんか、覚えておきたいなって思う記録的なメモとかっていうのもいろいろ出てくるわけよ。
うん、
それは、ああ、なるほど、こういう、とにかく物書き魂でね、
うん、
思いついたこととか覚えておきたいもの取っておきたいものとかも片っ端から書いてたから、あ、いろんなジャンルあったなって思って、うん、それをまた細かくフォルダ分けして、
うん、
で、Google ドライブでスキャンして、
うん、
その該当のフォルダに入れて、
うん、
スキャンしたから物理的なメモ用紙は一枚クシュクシュクってやって捨てて、
うん、
でまた次っていうのを、本当に何百枚買ったから
、うん、
ほとんど一日かけてずっとやってたわけだよ。スキャンして、スキャンしたから捨てる。
うん、
で、そのデスクの横にあった物理的なメモっていうのはほとんどこうわーって消化してってね、
うん。
で、結局、スキャンしてデータとして保管したけども、
うん、
おそらくこれは死ぬまで一回も見返さない可能性がある。それわかるよ。
そうね。
メモだから。で、何かね、僕はその時にちゃんと自分に向き合ったけど、
うん、
まあ、物語を書こうとか、うん、なんかその、物語じゃなくても文章を書こうと思った時には、その時に考えてること、思ってることっていう、その瞬間、今っていうものにすごくこだわりを持って書くから、
うん、
ほぼ100、ほぼ 100%。だから、そんなに、昔のメモとかを元に練り上げたりすることはないわけね。だからまあ、それでよかったなと思って。
うん、
いずれはこの Google ドライブ上のメモとかは、
うん、
まあ、データ化されてるから、僕が死んだ後は自動的に消去されてこの世から存在しなくなるから、
うん、
これが正解かなと思って。
うーん
で、結局、
うん、
すごい気持ちよくなったからね。
ああ、よかったよ。
よかった。
うん、
ただ、最後に、
うん。
ま、いろいろ、もうその、見返してる中で、こんなんスキャンするまでもねえやって思って、スキャンせずに捨ててるものとかもいろいろ出てきてて、
うん。
でも、整理してよかった。気持ちよかったってなりながら、
うんうん。
あの、スキャンはしたくないけど、
うん。
今は使い道はないけど、
うん。
というかもう今後使い道ないんだけど、でもなんか、そのまま捨てるのには、なんかちょっと心苦し、なんかね、
うん、
すごくどこにもいけないものっていうのが数枚出てきたから。
ああ。それはどうしたの？
それをね、
うん、
今ここで消化して終わらせようと思って。う
ん、え？もしや、
え？
発表するんですか？
そう、ここでね、もう、トークとして消化して、
うんうん、
そのメモ自体の存在はね、消そうと思ってんだけど、で一個は、
うん、
このタイミングで、あーって思ったんだけど、
うん、
いい言葉だなって思ってね、
うん、
その、メモにしてあったのが、
うん、
平和のもとでしかエンターテインメントは存在、あ、エンターテインメントは成立しないっていう言葉があるわけです
よ。ほう。
この、戦争とかの中で、
うん、
もがいているうちに、そこには本当のエンターテインメントっていうのはやっぱ成立しなくて、人が喜び、楽しさを享受するエンターテインメントっていうのは平和のもとでしか成立しないんだよ、っていうことを、いいことを言った人がいてね、いや、この言葉いいなって思って、その当時メモしたんだけど、その言葉を言った人が、まあ、最近亡くなって、
うん、
で、最近その人が過去に行っていた悪いことが、社会問題として取り上げられて、なんかもうこの言葉自体がなんか、なんて言うんだろう、汚れてしまったんだよね。
あ、そうなのね、うん。
いや、本当に日本戦後から、海外のエンターテインメント文化とかをたくさん学んで輸入する形で日本国内に、歌ったり踊ったりしてパフォーマンスを提供して人々に楽しさ、喜びを与える、提供するエンターテインメントという文化をもう根付かせ、膨らまし、ここまで育てた人が言った平和のもとでしかエンターテインメントは成立しないという言葉にすごく意味があって、すごいいい話だなと思ったんだけど、
うん、
もうダメだこの言葉使えないやと思って、
うん
うん。悲しいなって思ってね。
うん、
でももう本当、今後このメモはどこにもどうすることもできないから、
うん、
今ここで成仏させようと思って。
そうね、
うん。
うん。
こういうこともね、昔、
うん、
その時に手書きでメモしたものとかが残ってるとね、
うん、
こういう気持ちにもなるんだなって感じだよね。
うん、あの時は、ああだったけど、
うん、
今となってはっていうね。
うん。
うん、
あとは、
うん、
この、まあ、そうだ、ね、だから文章そのまんま読むと、
うん、
誰かの道に、戻り移るには、36歳では遅すぎる。
ほう。
ここから行けるところ、ここからできること、ここからどうするか、それだけ。っていう、
うん。
僕が36歳の時に書いたらしいメモがね、あってさ。
うん。
それから4年ぐらい経って、
うん。
そう、36歳段階で、今から、誰か他の人がやってたように、普通の会社員になって、
うん、
普通のちゃんとした人生を送ることは、その36歳からでは無理だなって思ってたんだなっていうね。
うん、
そんなこと思ってたな、今40歳、
うん、
って思った。
うん、
まあ、それ以上でもそれ以下でもないんだけど、
うん、
そんなことを思ってたんだっていう自分が帰ってきた。でも本当、日記を読み返した感覚に近いよね、
うん、この
自分の気持ちをメモしてたものを 今消化するのはね、
うん、当時ね書いてたんだね、
うんうん、やっぱこうして過去の自分と向き合うときに、
うん、
今の自分は随分前に進んだなって思えるような生き方をしたいよね、
うん、
って言いながらもう50になっていくのかもしれないけどでも今はもうより一層やっぱそう思うんですよ。40から、
うん、
例えばこれまで掲げてきた夢とかを今やめますって言って、まあ、大学卒業なり高校卒業なりから、
うん、
しっかりと働いてきた会社員の同年代の人たちと同じようなことに、はい、戻ります、移りますってやろうとしたところで無理だろうなと思って。どうやって生きていこうかねって思うよね。そんな自分とも向き合いながら、
うん。
箱の開いたコンドームっていうメモがあってね。
お？おや？うん。それはどういう経緯で？
あの、かいつまんで話すと、
うん。
ね、ある時僕の部屋に遊びに来た男友達が、
うん。
僕のベッドサイドに置いてある箱、空いているコンドームの箱を見つけたわけ
です。おー。うん。
で、これ何これって言うから、
うん。
いや、それはね、君、
うん。
いつ、女の子を僕がこの部屋に連れ込んでも、
うん、
大丈夫なようにしてんだよって。
ほう。
言ったのね。
うん。
したら、ああって言われて、
うん。
その、空いてる箱からコンドーム出して使われるのってどうなんですかねって言ったの。
ああ。まあ、いろいろ考えますわな。
確かにね。
うん。
確かにさ。確かにな。
うん。
もう確かにしか言えなかった。
確かに。うん。
うん、僕としては、
うん。
そのね。
うん。
いざという時に、
うん。
そこにコンドームがあること。
うん。
がいいことだと思ってたから。
うん。
蓋が開いている、
うん。
コンドームの箱。
うん。なんならすぐ出して使えるからね。
そう。
うん。
だから、あっていいじゃんって思ってたんだけど。
うん。
そう、僕と、
うん、
まあいい感じになって僕の部屋に遊びに来た女の子と、
うん、
イチャイチャしてそういう風になろうと、なろうという時に、
うん、
まあ、ゴムをするのはいいでしょ？
それはね。
ゴムをするのはいいんだけど。
うん、もちろんもちろん。うん。
そう、なんて言うんだろう。蓋が開いてる箱。ここから今度もだ、いやいや、うん、確かにね。
おってなるよね。
うん、
おやって、
うん、
開いてる、
うん、
の
ってなるよね。
うん、なるね。それはちょっと、開いてからするとね、ちょっと。
だからこれは、うん、確かになって思った。
そうね。ちょっと、まあ、いろいろね。
確かになって思ったっていうメモがあって。で、まあ、この話も、なんかいろ、
うん、
なんかどっかでね、
うん、
面白話として話せればいいかなって、思ってメモしたんだよ。
うん、
だけど、もう、これ、ある意味、
40
歳を超えた、おじさんの僕が、
うん、
今後使うには、
うん、
ちょっとなんていうか渋すぎるエピソードでさ。
ああ、まあ、もうちょい、まあ、20後半とか30ぐらい。
うん。まあなんかその。
だったらまあ、わはは
ははは。ね。いけるんだけど。で、まあ、可能性としては、今後僕が、家庭とかを持って、でも、その、笑い話としてね、どっかの、ラジオなり、なんなりで話してるときに、
うん、
まあ、こんなしょうもない人間なんですよ、エピソードとして、話して、
うん、
まあ、若いってそういうバカなとこあるよね、みたいな話とかを、できる可能性はなくはないけど、
うん、
それにしたってメモとして用意しておくようなもんじゃないその時に思い出したらその時に喋るかもしれないけど、
うん、
その時に思い出して喋らないっていう選択肢もあるし。
あ、そういう、いや、これは、言わないでおこう。
それで言う、コンドームで言うとね、僕はその、うん、高校生、大学生の頃に、うん、なんか、コンドームを財布にいつも入れておくのが男のたしなみだみたいな話が、
うん、
あれなんだ、あ、なんだったんだろう、
あったあった。
あれなんだったんだろうね。
あれ
が、まことしやかにさ、
うん、
あったじゃん。
あったね。うん、
どうで丸出しの僕が、でもなんかそういう、うん、そうした方がいいと思って、うん、ね、財布に入れてて、うん、でもこれまで、結局、今に至るまで、
うん、
財布に入れといてよかったコンドームなんて思ったこと一回もないよ。あと、ね、人間としてちゃんとしろって思って、
うん、
いざっていう時に、まあその、手元に、まあ、なんか、流れですることになるっていうことも、まあそんなないですけど、私たちみたいな、そのおとなしい、ちゃんとした人間的には、ないけど、だとしても、流れでそうなるんだったら、その時にちゃんと変えようって話で、財布に入れててよかったコンドームみたいなことはないんだから、やめときゃよかったんだけど、まあそういうふうにしてたこともあったよねっていう話とかも、メモにするほどじゃないじゃん。
まあそうね。
どうでもいい話だから。ぜひね、
うん、
こうして、消化するものは消化して、
はいはい。
で、消化せずに捨てるものは捨てて、あと、まだなんか、もしかしたら、そのもうね、これからあるかもしれないから、なんか
うん、
何か文章が書きたいけど何を書こうかわからないから、なんかないかなって思って、そのメモのフォルダーからベロベロベロってね、昔の、
うん、
メモ見ることもな、あるかもしれなくはない。いや、あるかもしれない。わかんないけど、
うん、
かもしれないから、
うん、
デジタル化して、
うん、
整理整頓を完了していきたいなと思ってね。
はいはい。
うん、本当に。まあ、これからも、
うん、
その、自分の、いつか何かのために書き残すっていう習慣は、全く肯定的で続けていくだろうから、
うん、
メモ用紙っていうのは僕の手元にいつもあるのね、
うん、
外出するときは持ち歩かないけど、
うん、
外出するときはスマホに入れちゃうけど、
うん、
デスクの横にはメモ用紙があって、やっぱ手書きの方が感情とその温度を書き残せるんだよね、
うん、
スマホとかにフリック入力で入れたメモは、
うん、
内容はそのまま残ってるんだけど、
うん、
やっぱね、温度がね、なくなるわけですよ。
うん、
だから、ね、もうこれからは、デスクの横のメモ帳、メモ用紙に、わーって走り書きでメモをして、
うん、
で、翌日ぐらいにスキャンして、うん、そのメモを捨てるみたいなことをしながらね、
うん、
常に早めのローテーションで、整理整頓を繰り返していきたいなとね。
うん、
思ってはいますね、
うん。
で、それとは関連しないんだけど。
あ、しない？何？
その無理をするのもやめようって最近思ったのよ。
ほう。無理。
これは、まあ、時系列で話した方が良さそうだから、時系列的に言うと、
うん。
まあ、リスナーさんはご存知の通り、まず、その、5ヶ月ぐらい前に、
うん、
部屋の LED 電球が1個切れたことを皮切りに、
うん、
もうこの部屋をちょっと雰囲気変えるために、電球色、オレンジ色の LED 電球に変えて、
うん、
オレンジの部屋で過ごしてて、
うん、
で、最近になって、オレンジの部屋だと全然活気づかないって思って、
うん、
あ、そう。全然、うん、そう、それでさ、前回の、ポッドキャストラジオで、その話したじゃん。うん、
はいはい。
で、
うん、
3つ電球があるうちの、
うん、
5ヶ月前に1個白色の電球が切れたから、
うん、
オレンジ色の電球を3つ差し込んでて、
うん、
で、その時生きてた白色の電球2つは、いずれのために取っておいて、
うん、
で、最近になって、白い部屋にしたいから、
うん、
取っておいた白色の電球2つを挿して、
うん、
で、これから白色の電球にしていくんだって話を前回したじゃん。
してたね。
で、前回のその 話をしたエピソードを配信した、
うん、
9月11日に、
うん、
その差し直した白色の LED 電球が切れたんだ。
タイミング
もう、うん、そんなん言うんだったら俺やめ、降ります。俺はもう降りますみたいな感じで。
ああ、ちょっと伝わっちゃったのね。
うん、電球にもゴブの魂だなと思って。そう
ゴブかどうかわかんないけど、まあ。
生きてたなと思って。そうね、聞いてたんだ話って思って。
うん、めっちゃ聞かれてたよ。
拗ねちゃったなって思って。
うん、そうね、うん。
で、まあしょうがないから、
うん、
切れた電球は捨てることにして、
うん、
で、白色の電球を新しく買ってきて、
うん、
今、天井の照明3つとも白色の LED 電球が入ってるわけです。
うん、はいはい。
やっぱね、なんていうの？明るさ的には、もともと入れてた電球色、オレンジ色の電球と、同じなのね。
うん、
なんだっけ、40型のやつかな。電球、40型と、より明るい60型みたいのが、だいたい並んで売ってるわけですよ、電球。
うんうんうん、
で、まあ、60型の方が、ピカッって明るいんだけど、
うん、
40型の方がパッって明るいから、
ちょっと柔らかい、ね。
そう、うん。で、雰囲気は変えようと思ったんだけど、
うん、
でも、やっぱ眩しすぎると辛いから、
うん、
で40型で、もともと入れてた、オレンジ色の電球色の LED 電球も40だったから、
うん、
じゃあこれも40にしようと、40、3つで揃えて、入れて、
うん、
で、部屋白くなったね、つって、
うん、
よかったね、なんて、思ったんだけど、
うんうん、
やっぱり、
うん、
このアルビノで光を眩しく感じやすい僕の目だと、
うん、
白い明かりの方が眩しくてちょっと目が疲れるのね。オレンジの電球色の方がやっぱ安らぐんですよ。ぼやーっとしてて。
うんうん、光量が強いよね。
だから、まあ、そうなるだろうなと思ってたけど、やっぱり白色にすると眩しいなーと思って、
うんうん
うん、どうしようかなーって思ってたんだけど、
うん、
もうこれも、40から先の僕の、表現の一つとして、
うん、
転換期に使ってもいいかなってちょっと思ってね。
お？
うん、僕は、アルビノで襲名という普通の人よりも、普通の人よりも普通の光を眩しく感じる目を持つ人間だから、もともと、外に出かけた時とかも、屋外だろうと、屋内施設だろうと、まあ、それこそ居酒屋とかだろうと、うん、帽子をかぶったまんま過ごすタイプだったのよ。
うん、
目元が眩しいから、
うん、
目元に影を作っておくのが楽なタイプだったの、
うん。
で、そんな自分の目だから、自分の部屋は自由に楽でいたいと思って、
うん、
暗めで、帽子もかぶらずに裸眼で過ごしてもいいようなシチュエーションに一応してたわけよね。
うん、
だけど、この白色に直したら、やっぱりちょっと眩しく感じるから、
うん、
どうしようかなって思った上で、僕が外で過ごしているようなスタイルを、僕の部屋の中でもして、
うん、
それを YouTube ライブなりなんなりで表に発信する。まあそれこそ、僕は大体自撮りとかも自分の部屋の中で撮ることが多いですけど、
うん
うん、もうその自分の部屋の中でも、自分の部屋の中でもサングラスしたりするのよ、みたいな、
うん。
自分の部屋の中でも帽子かぶってた方が目が楽なのよ、みたいなのを、
うん、
意図的にビジュアルとして表に発信することで、ともすればほとんどの人が忘れがちな、うん、あ、そうだ、カスヤってアルビノで襲名があるから、屋内でも眩しい人だったんだねっていうことを再周知しようかと思って。
ほうほうほう。
もう、最近でもね、YouTube ライブの配信を積極的にやってて、
うん。
で、 薄暗い部屋でやってたからさ。
うん、
普通に裸眼だったり、
うん、
まあ、物を見るとき用にメガネを、近くの物を見るようにメガネをかけることはあるんだけど、
うん、
基本的には裸眼で、ライブ配信とかをしてて、
うん、
それを自分でも見返したりしながら、
うん、
ああ、こうやって見てると、まあまあまあ、完全に忘れるってこともないんだけど、でもやっぱりこの人、あ、そういえば、そういえば視力弱かったなとか、
うん、
そういえば普通の人より眩しく感じるっていうことを感じさせない見え方になってるなって思って。もうちょっと、もうアルビノを超前面に押し出して表現活動をしている僕だから、これは出しておいた方がいいんじゃないかな。特に40を超えて、なんて言うんだろう。その、生き生きと、一般社会の中で、まあ、マジョリティの中で、
うん、
肩並べて戦っているんですよ、みたいな、強がる発信の仕方じゃなくて、
うん、
マイノリティ性、自分の弱さっていうのも、ずいぶん昔から認識した上で、
うん、
マジョリティの中で、マイノリティの我々が、こう工夫をして生きてるんですよっていうメッセージ性の出し方をしたいなと思ったわけよ。
うんうんうんうん、
だからもう最近は本当に YouTube ライブでも何回も愚痴してるけど、僕の父親は、家の中では帽子を取れってずっと言う父親なわけ。
はいはい。うん、
で僕はずっと、いやだから家の中でも眩しいから、帽子をしてた方が僕の目が、
うん、
僕の目に優しいんだよ。僕の目に優しい方が良くない？お父さん。うん、っていう話をしてるんだけど、
うん、
いや、浩二、屋内では帽子は脱ぐもんなんだよ。帽子を取れってずっと言うわけ。うん、ちょっと喧嘩になるわけ。だから、うんうん、まあそうやって来たんだけど、
うん、
もう、40を迎えるにあたり、
うん、
このまま平行線でも、ちょっと何の生産性もないから、
うん、
分かったと。
うん、
もう、親父の方が老い先短いんだろうから、
うん、
ずっと僕と喧嘩してて、喧嘩したまま死んでったなって思うのもちょっと嫌だし、お互いに。
うん、
だから、じゃあ分かった。その、屋内でサングラスをしている人に対してはどう思うんだっていうのを聞いたわけ。
うん、
そしたら、屋内でサングラスの方がまだいいっていう言い方をしたわけ。
うん。
腹立つな、その言い方はって思って。なんだお前はつって。
はあ、
結局、
うん、
屋内でサングラスも、良しとは思わないんだけど、まだそっちの方がマシだみたいな言い方をしたわけ。そこで僕はちょっと殴りかかりそうになったけども、わかったわかったと。
っと
じゃあもう、うん、そうしてやるよって。
あ
もう、追い先短いあんたのために、
うん、
僕は、変えていこうっていうことで、うん、まあ、実家に帰るときは特に意識して、
うん、
屋内で帽子を脱ぎ、サングラスをかけるっていう、
うん、
屋外にいるときは帽子をかぶってたらサングラスをしなくていいの。
うん、
まあ、僕の場合はね、
うんうん。
だけど、実家に帰ったときは帽子を脱ぎ、サングラスを屋内でかけるという、
うん、
まあ、冷静に考えると自分何やってんだろうかみたいに思うんだけど、でもそれももうここまでの流れがあるから、
うん、
そうする。ことにしてね、
うん、
で、また戻ってきて、YouTube ライブ配信とかも、
うん、
そこを踏まえた上で、この部屋で、僕の自分の部屋で、自分一人で、
うん、
誰もいないけど、目の前にあるカメラに向かって、
うん、
どうもーっつって話している、自分のテリトリー内なんだけど、それでも、眩しいと思うことはあって、だからサングラスをしてた方が楽だったり、
うん、
あと、使ってるメガネもブルーライトカットなんで、
うん、
特に白色の LED 電球だと、結果ブルーライトカットで少し青色が軽減されてて、
うん、
なんかなんて言うんだろう、ブルーライトカットでも色がクリアな方のレンズを使ってるんだけど、
うんうん、
眩しさとしては少し和らいでるわけよ。
うん、
だから、うん、その、なんて言うんだろう。もう、みんなには滅多なことでは裸眼を見せないスタイルにしようって思ってね。
うん、
というのも我々はこういう目を持って生まれている個性を持っている人間だから、
うん、
っていうのをもう年がら年中アピっていくために、
うん、
自分を変えていこうと思って、
うんうん、
本当にその振り返るとね、会社員だった時とかも、うん、まあ僕が入った会社は、なんていうんだ、最初から僕も話していることもあって、理解があったから、
うん、
別に会社内で帽子をかぶっていようが全然関係ない、大丈夫だよって、分かって、みんな分かってるっていう感じの人たちでしたけど、
うん、
でもやっぱなんか、その強がってた若かりし日の僕はね、
うん、
そうは言っても、こう、マジョリティが作る社会の中にいる自分だから、周囲の慣例というか風習には習って、うん、なんかすっげえ眩しいなって思いながら帽子取らなきゃいけないなっていう時は帽子を取ってたりしてたわけですよ、
うんうん、
でも強がるのやめていきたいと思って、
うん、
もうある意味開き直って正々堂々と、うん、まあアルビノですからねっていうのを言ってのける、
うん、
アルビノという日本人のインフルエンサーになっていこうと思ってね。もうカセヤさん見ればわかるじゃんっつって、
うん。
屋内でも眩しいのよ。あの人大体サングラスしてるよねみたいな。だからカセヤさんの目の色って何色だったっけっていうのがだんだんわからなくなっていくと思うんだけど。でももう、そうやって、アルビノの人ってが語られる中で、
うん、
僕がこれから出し続けていく、サングラスないしは帽子を屋内外問わずしている。
うん。
大体眩しいのよ。で、あと、その、度が入っている遠視を、まあ、その凸レンズの方のメガネをしているんだけど、
うん、
あのメガネをかけても、遠見視力、いわゆる視力検査で視力が上がるわけではなくて、
うん、
ただ、あのメガネはルーペ代わりに使っているだけで、
うん、
近くの身のものが多少見えるようになるけど、遠くはやっぱり見えないらしいよっていうのを、
うん、
アルビノのことが語られる上で、カスヤコウジが大体みんな頭にこう、よぎって、
うん、
僕を、あ、でもその、代表とかって言っちゃうと、他のね、その、うん、アルビノとして生まれ生きてきて、たくさんの苦労をしてきましたっていう人が、そんなに、ハッピーにばかり語られると困るんだよっていう人も中にはいるから、
うん、
僕を代表としてはいけないんだけど、
うん、
大きなサンプルとして、わ、
うんうん、
かりやすく、まあ、アイコン的なね、
うん、
存在としてもっと周知させていこうかなと思って、
うん、
だからもうこれからは僕の裸眼の希少性を上げていこうって。
お
めったに見せませんよ、僕の裸眼なんてっていうさ。
おっと。うん。
もう、あの、あっても、
うん、
その、ブルーライトカットの、ルーペ代わりのメガネをかけている、ぐらいで、
うん、
もうあとは、外に出れば帽子かぶってるから、基本的に目元隠して、人と会ってるし、
うんうん、
あと僕はもう、基本的には人と目を合わせないで喋りたいから、目を合わせないで喋るっていうのも、なぜかっていうのを何回か考えてて、
うん、
いろんな要素があるんだけど、それもメモに書いて、
うん、
スキャンして保存してあるんだけど、
あそれもね、
自分の中で思ったことも書いてね、うん、残してあるんだけど、
うん、
そうやって、もっとなんかね、何を僕がただ YouTube ライブで話しているだけでも、
うん、
そこに映っているものに、強く分かりやすく押し付けがましくはなくとも、
うん、
ずっと込めているメッセージっていうものがあるんだよっていうものを策略としてこれから大切にやっていこうと思って、ね、
うん、
そのメガネキャラを、
うん、
定着させていく方向でやっていきたいと思うんで、
うん、
お見知りおきいただきたいと思う。
はい。長い長いあの自己紹介が、
そうそうそうそう、
あったわけですね。
はじめまして、アルビノエンターテイナー、カスヤコウジです。
あ、どうも、はじめまして。自己紹介でしたね。うん。
でも本当そうやってね、
うん。
常に考えてはいるんだけど、特に40歳の節目とかっていう時には、
うん。
こう、 噴出するんでね。
うーん。
頭の中でこう、
脳汁が。
マグマの、脳汁噴出しちゃったら死んじゃいそうなんだ
けど。あ、そっか。うわ、来たねっつって。うわ、なんか噴出した。
脳汁ブシャだし
かわいいかわいい。かわい
い。だしー脳汁ブシャ
ーわーっなんかそんなキャラクターいた気がする。まあ
脳汁ブシャーなんて言葉を他人から借りて言ったところでパンチラインにはならねえんだよ。うん、
そっか、
うん。くだらない話をしやがって。
何、
うん、今回は全然そういうくだらない話じゃなくて僕が思っていることを丁寧に真剣に喋る回にしようと思ったのに。
あ、そうなの？
最後にさ、最後になって脳汁ブシャーですよ。
まあ、
どうしてくれるんだよ。
いいんじゃない？
どうしてくれようか。
そういう。
プロジェクトマスターズ雑談ショー。自分らしさだなんて本当。今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。
番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は10月1日日曜日です。
え、もう10月？
もう10月だけどね、まだ暑いっぽい。いやーでも涼しい、30度いかないでほしいね。
ああ、
もうね、
そろそろね、
10月なら30度いかないでほしい、
うん、20度ぐらい、
ね、行くんだろうけどね、どうせね、
どうせ。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー勝谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。
やっと言えたことは好きでした。その一言だけで、ああ、一人ぼっち。